中島敦史、三月期、第2回。朗読、池田秀夫。円さんは恐怖を忘れ、馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに休暇を除した。そして、なぜ草むらから出てこないのかと問うた。李朝の声が答えて言う。自分は今や衣類の身となっている。どうしておめおめと友の前に浅ましい姿をさらせようか。かつまた、自分が姿を現せば、必ず君に威風堅厳の情を起こさせるに決まっているからだ。しかし、今、図らずも友に会うことを得て、忌憚の念をも忘れるほどに懐かしい。どうかほんのしばらくでいいから、我が醜悪な今の外形をいとわず、かつて君の友、李朝であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。後で考えれば不思議だったが、その時、円さんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて、少しも怪しもうとしなかった。彼は部下に命じて行列の進行を止め、自分は草むらの傍らに立って、見えざる声と対談した。都の噂、旧友の消息、円さんが現在の地位、それに対する李朝の祝辞、青年時代に親しかった者同士のあの隔てのない語調でそれらが語られた後、円さんは李朝がどうして今の身となるに至ったかを尋ねた。総中の声は次のように語った。今から1年ほど前、自分が旅に出て助水のほとりに泊まった夜のこと。一睡してからふと目を覚ますと、戸外で誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず、自分は声を追って走り出した。無我夢中でかけていくうちに、いつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で地を掴んで走っていた。何か体中に力が満ち満ちたような感じで、軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと、手先や肘のあたりに毛を生じているらしい。少し明るくなってから、谷川に臨んで姿を映してみると、すでに、虎となっていた。自分ははじめ目を信じなかった。次にこれは夢に違いないと考えた。夢の中でこれは夢だぞと知っているような夢を自分はそれまでに見たことがあったから。どうしても夢でないと悟らねばならなかったとき、自分は呆然とした。そうして恐れた。全くどんなことでも起こりうるのだと思うて深く恐れた。しかし、なぜこんなことになったのだろう。わからぬ。全く何事も我々にはわからぬ。理由もわからずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由もわからずに生きていくのが、我々生き物の定めだ。自分はすぐに死を思うた。しかしその時、目の前を一匹のウサギが駆けすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中の人間が目を覚ました時、自分の口はウサギの血にまみれ、あたりにはうさぎの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験であった。それ以来今までにどんな所業をし続けてきたか、それは到底語るに忍びない。ただ、一日のうちに必ず数時間は人間の心が帰ってくる。そういう時にはかつての人と同じく、人語も操れれば、 複雑な思考にも耐えうるし、軽所の尚苦をそらんずることもできる。その人間の心で、虎としての己の残虐な行いの跡を見、己の運命を振り返るときが、最も情けなく、恐ろしく、憤ろしい。しかし、その人間に帰る数時間も、気を得るに従って次第に短くなっていく。今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間ひょいと気がついてみたら、俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。今少し経てば、俺の中の人間の心は獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど古い宮殿の礎が次第に土砂に埋没するように。そうすればしまいに俺は自分の過去を忘れ果て、一匹の虎として狂い回り、今日のように道で君と出会っても友と認めることなく、君を先食ろうて何の悔いも感じないだろう。一体獣でも人間でも、元は何か他のものだったんだろう。はじめはそれを覚えているが、次第に忘れてしまい、はじめから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。だのに、俺の中の人間は、そのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、全く、どんなに恐ろしく、悲しく、切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることを。この気持ちは誰にもわからない。誰にもわからない。俺と同じ身の上になったものでなければ。ところで、そうだ。俺がすっかり人間でなくなってしまう前に、一つ頼んでおきたいことがある。